耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回紹介するのは角川文庫が新たに送り出すクロスラブシリーズの第1弾にして最新作です。なんでもこのクロスラブシリーズ、一言で言うと女性による女性のための官能小説を扱ったシリーズとのこと。女性のためのっていうことなんですけどね、これは果たしてこれまでの官能小説とはどんな違いがあるんでしょうか。今回新刊ラジオではその魅力に迫るべくラジオドラマを入れてご紹介していこうと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております、ニガナチョ子羊は金曜の食卓でという本です。まずは著者のご紹介ですが、ニガナさん、これまでウェディングオークション、言いなりラプンツェルなどなど、乙女系と呼ばれるライトノベルジャンルの女性向け官能小説を数多く執筆されている作家さんです。とても大人気の作家さんで、まあ、今回ね新たにクロスラブシリーズというシリーズが出たんですけども、まあ、その先発を務めるというね、まあ、非常に人気があって期待のかかる作家さんなんですね。さて、そんなニガナさんが書かれた今作なんですが、作品ちょっと紹介していきましょう。まず主人公は、ミヒロという27歳の冴えない OL です。そのミヒロに母の四十九日の日、伊勢地長継という母の友人という男性が訪ねてきます。さらにこの男、突拍子もないことを言い出して、それをきっかけにミヒロは長継の三人の息子、高吉、陸、栄太と出会うんです。過去のトラウマから男性が苦手なミヒロでしたが、このド S 三兄弟の手により、彼女は地味でパッとしない紐の女から美しく変わっていきます。と同時にそれぞれ思惑があった三兄弟もまたミヒロに対する自分の変化に戸惑って、そのせいで彼女を困らせる事態に巻き込まれていくというストーリーです。ではここでこの物語冒頭を特別版のドラマでご紹介します。こちらの音声をどうぞ。
話してください。
ダメだよ、せっかく時間あげたのに選ばなかったのは君だよね。
アース系のゆるいコーディネート姿の青年は私の胸の膨らみに手をはわしてくる。いや無理です、選べません。すると長めの髪の中性的な青年がそっと身をすり寄せてきた。私の頭をよしよしとなだめるようになで、優しく手をつかむ。
ひどい真似をしてごめんね。僕のことを選んでくれるなら今すぐ助けてあげられるんだけど。そうしなよ、大事にしてあげるから。
彼は薄く笑いながら手の甲に唇を押し付け、指の間を舐め始めてしまう。
この肌の感触たまらないな、体中の隅々まで舐めてあげたくなるよ。
いや、話してください。
勝手に人の女を所有しようとするな。
今度は眉間にシワを寄せた黒縁メガネのインテリ風の男に顎をつかまれ、強引に顔を上げさせられてしまう。
この私が結婚してやると言ってやったのに袖にしようとはいい度胸だな。
怖いのにどうしようもなく心臓が高鳴って苦しくなる。私は彼ら三人の兄弟から同時期に結婚を申し込まれた。自分のような地味で平凡な女、すぐに飽きられるに違いない、そう思って全員拒絶しようとした。しかし彼らは諦めなかった。あげく、三人のうちの一人と結婚しろと迫ってきた。無理です。ごめんなさい。皆さんが悪いわけでは。
聞こえない。だからやめないよ。いい匂い。
いい匂いなんてしませんから。むしろ汗ばんで。
俺、君の匂い嗅いだだけで立ってきちゃうんだよね。
気のせいです。いや、いや。
濡れた声であえがれたら無理やりにでも抱きたくなるだろう。私を煽っているのか。
うわ、兄さんずるい。
噛みつくように口づけられ、熱い舌が入り込む。ゾクゾクと体の芯からうずくのが止められなかった。口づけは止まらない。何かが溢れ出してしまいそうな激しい口づけに身を委ねてしまいそうになると、ぎゅっと手がつかまれた。とろけてしまいそうなほど恍惚とした表情の美青年が微笑み、頬を手にすり寄せてくる。
ひどいその男から助けてあげる。だから僕を選んで。
背後から胸を揉み上げられ、正面からは唇を奪われ、手に舌をはわされ、ほおずりされ、この場から逃れるには、選びます、選びましたから、話してください。実は私、他に好きな人が。
誰だ、名前を言ってみろ。今すぐそいつを社会的に抹殺してやる。
え、何を。
すっごくムカついた。ねえねえ、今すぐ犯してそいつに顔向けできない体にしていい？いいよね。
手に汗をかいてる。指先は震え、まばたきも急に多くなった。嘘をついてると思うよ、みひろさんは。
ふーん、嘘なんだ。
私に嘘をつくとはいい度胸だ。
嘘なんて私。
本当ならどこで出会って何歳でどんな仕事してて住んでる場所はどこかすぐ答えられるよね。
嘘なんて私の続きはついてますでいいのかな。
いえ違う。 何をなさっているんですか。三人の男たちは器用にブラウスのボタンやスカートのホックを外し始めた。
嘘をついた仕置きだ。体の相性で決めさせてやる。私たちに抱かれながら選ぶがいい。
スカートが下ろされて三人がかりで足を開かされる。
相変わらず色気のない下着だな。
もっと可愛いやつ買ってあげるから、今履いてるの汚していい？
ダメ
ダメって言ってるけど、もう濡れてるみたいだね。
ショーツの上から美肉の割れ目をこすりつけられ、卑猥な蜜が奥からにじみ出していた。
知りません。
俺たちに抱かれるって思っただけで興奮したんだ。
私のキスに感じたんだろう。夫は決まったも同然だな。
かわいい。こんなに濡れてるってことは僕に抱いてほしくなった。
話して。
再び唇を塞がれ、胸をもみしだかれ、ピブをこすられる。最上級の男たちに逃げ道を塞がれた私は、狼を前にした子羊のようにガタガタと震えるしかなかった。きっかけは1ヶ月ほど前の木曜のことだ。ないですか？
お気遣いありがとう。私のことはお構いなく。
いえ、それならいいんですが。27年の人生の中でこれほど緊張したことはない。ちゃぶ台の上の小さな白い名刺には総理大臣 伊勢地長次と書かれている。日本人にしては彫りの深く太めの眉、絶えず微笑みをたたえた細い目が印象的だった。お忙しいところお越しくださりありがとうございました。母も喜んでくれていると思います。今日は母の四十九日の法要だった。1年前、事故で父が喪逝し、母と私は声を立てて笑うことがなくなった。そうして後を追うように母も病気で亡くなった。何をする気も起きず、毎日黙々と働いていた。それでも少しでも前向きになりたくて、気持ちに区切りをつけるために遺品の整理を始めた。そこに前触れもなく彼はやってきたのだ。
大きくなったね、みひろちゃん。ああ、名乗るのが先だったね。伊勢地と言います。
知っています。
それはよかった。知らないと言われていたら危うく不審者になってしまうところだった。
社会人ともなれば現役総理大臣の顔と名前ぐらい知っている。聞けば伊勢地と母は保育園からの幼馴染だったらしい。小中高すべて同じ学校だと聞かされた。だが伊勢地の名を聞いたことはなかった。彼は仏壇の母の写真をとても愛おしそうに見つめていた。食い入るように横顔をじっと見つめていると、
ん、私の顔に何かついているのかな。
いえ。伊勢地は私に話があると言った。その後一向に本題に入ろうとしない。お茶のおかわり入れますね。
お茶は結構だよ。それより、
立ち上がろうとした時、伊勢地はおもむろに口を開いた。
川内美博ちゃん、私と結婚してくれませんか。
は？
はい、というわけでドラマでした。二つのシーンをお送りしたんですけど、最後が衝撃の展開ですよね。お前総理何やってるんだと、まあ三浦と同じように僕もはって言ってしまったんですけれども、でもこれ物語のほんの序盤なんです。まあ、続く展開にぜひご期待ください。で、今回の本、いわゆる官能小説なんですけども、印象的だったのは家族の物語っていうのが織り込まれてる点ですかね。まあ、登場人物それぞれが何か苦しみを抱えてきてて、でそれに向き合いながら一つの家族を作ろうとしているという物語が織り込まれているんです。なんというか、テーマが慈愛というか母性というか、まあ、こういった描き方がですね、まあ、官能小説という言葉からはなかなか結びつかないかもしれませんが、まあ、これこそがあの角川クロスラブシリーズなのかな。まあ、女性作家さんの女性向きの官能小説っていうのもあると思うんですけれども、あの男性向きの官能小説みたいにエロスを追い求めるんじゃなくて、まあ、人間関係とか各人物の感情の動きに力を入れてるように感じました。まあ、ぜひですね、そちらの方も楽しんでみてください。では書籍情報です。子羊は金曜の食卓で、二がな著、角川文庫より税込み546円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。今回ね、気になった方ぜひ書店でチェックしてみてください。で、角川文庫のこのクロスラブシリーズは来年1月3月に2冊ずつ新刊が発売されるそうです。これ角川さんからお聞きしました。詳しくは角川のホームページ、クロスラブシリーズのページがありますので、そこで新刊の情報なり、なんかお楽しみ企画なんかも用意しているそうですので、今日の放送を聞いて気になった方はチェックしてみてください。URL は www.kadokawa.co.jp/xlove、 www.kadokawa.co.jp/xlove、 xlove でクロスラブと読ませるんですね。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。